とうございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。今週は通常通りの生放送でここ FM 那覇よりお届けしています。先週はですね、三男くんの学校行事がありまして、放送は再放送でのお届けとなりましたが、今日は通常通り生放送です。よろしくお願いします。学校行事というのがですね、三男くんの通っている、町立は西原町、住んでいるところ西原町なんですけど、その町が運営しているふれあい運動会という行事がありまして、それは何ぞやと何かというと、西原町にある小学校4つ、そして中学校2つ、その学校の特別支援学級に通っている、障害を持っている子どもたちがみんなで集まって、一緒に交流を深めながら楽しく運動会をしようという、そういう行事がありました。もちろん保護者も一緒にですね、その運動会があったんですけれど、そこに三男くんと一緒に私も参加させていただきました。みんなでね、いろんな子どもたちも一緒に顔を合わせながらあるんですが、年に1回あります。こうね、今5月6月ということで、新しく進級した子どもたちがこの町立の子どもたちとも顔を合わせながら、で私たちも保護者また先生方と顔を合わせながら交流を深めるような場なのかなと、まあ、私は思うんですけれどね。でその中で、先ほども言ったんですが、小学校4つあるんですよ。で中学校も2つあるので、その特別支援学級に通っている子どもたち合わせるときっとね、まあ、100名もいかないのかな。各学校に20名ずついたとして、100名いくかいかないかぐらいの、まあ、たくさん、子どもたちがいるんだなと私も改めて実感したし、感じたことね、一番私が思ったことは、中学校の子どもたち、中学生もいるので、三男くんがこの先ね、こう成長段階っていうのをいいイメージもできる場所だなって今回改めて思いました。三男くんと少し似た、行動をする子どもだったり、あとこのお兄ちゃんたちのこう障害を持っているものを保護者と一緒に話をできるので、私の子はこういうことがあったんですよっていう、こういう障害を持っているんですよっていう話を聞くと、あ、じゃあもしかしたら三男くんが中学生になった時にここまでこのお兄ちゃんみたいにできているのかなとか、もしかしたらここまではまだなのかなっていう、なんかね、次のこの2年後3年後というその後の成長のイメージもなんかできたなという思えるような、まあ、場所にもなりました。あと保護者とのね、その交流をする、いいきっかけにもなれるなと思うようなふれあい運動会を、三男くんと一緒にね、過ごしてきました。ということで、先週は再放送でのお届けとなりましたが、今週は、一緒に生放送でこの時間過ごしたいと思います。どうぞお時間までお付き合いお願いします。今週は言葉の広場ということで、この番組に届いたメッセージだとか、私に届いたメッセージ、また私の周りで聞いたお話を、ちょっと紹介したいなと思いますが、 最近ね、この、触れ合い運動会で保護者と話した、まあ、会話なんですけれど、やっぱりよくある、まあ、私もまだまだ思う部分があるところが、どうしても子どもとこの行動でね、周りの目が気になるんだよねっていうお話をね、ちょうどしていました。そのお友達のお話だと、まあ、発達障害のこの多動性の軽度の障害があるっていうところなんですけど、買い物に行った時に、まあ、障害あるなし関係なく、子どもたちってやっぱこれが欲しいとかお菓子が欲しいとか思うと、これ欲しいってずっとね言うじゃないですか。でこのお母さんのお話だと、やっぱりこれが欲しいって思うと、この子供はもうずっとここにもう意地でも買うぞというような、気持ちでね、もう言葉も発するし、行動でもやだやだやだってダダをこねるというか、そういった形でね、言う時がある。だからとってもね、周りからこのお母さんのしつけどうなってるんだろうねって思われてないかなとか、こんなにもう店内うるさくしてもう迷惑考えてないのかなとか、やっぱり思うんだよね。そういう時ってね、どうしても周りの目気にしないでおこうって思いながらも、やっぱりその場面になると気になるんだよねっていう話を、していたんですけどね。私もそれはやっぱり思う部分はあります。心がけてはいますよ、周りは気にしないでおこうとか思うんだけど、本当にこのお母さんと同じようにその状況になるとね、こっちもやっぱりこの子供とのコミュニケーションを取りながら、でその子供のこの時の声の発するこの音量がでかければでかいほど、あ、周りにやっぱり迷惑かけてるな、これどうしようっていう部分はね、どうしても考えてしまいます。最近ね、ちょうど三男くんがあった出来事なんですけど、車に乗って三男くんたちが、車に乗ってね、お兄ちゃん2人一緒に乗ってたんだけど、次男くんがお友達のお誕生日会に行くということで、そこに誕生日会を送りながら、まあ、送る前にお蕎麦を食べようということで車にみんなで乗り込んで、でお蕎麦食べた後にお友達の家に送るねって話をしていたんですよ。そしてお誕生日会に行くので、まあ、差し入れという形でお菓子をね何個か買って車に入れてたんですね。これはあくまで次男くんの、お友達の家に持っていくお菓子ということで買ったお菓子、それをね三男くんがたまたま見つけちゃったんですよ。そしてお菓子食べたいってなっちゃったんですね。で三男くんに、これはお兄ちゃんのお菓子だから、お友達に持っていくお菓子だから三男くんのじゃないよって教えたんだけど、三男くんの中でもう食べたいに、お菓子食べたいになったの。プラス先そばも食べに行くっていうことで、ちょうどお昼ご飯だったので三男くんお腹も空いてるんですよ。だからお腹空いてるから今すぐ食べたいっていう気持ちでお菓子食べたいってなったんですね。ダメダメダメ、これはねお兄ちゃんのだから、三男くんはお蕎麦食べて後で三男くんもお菓子買いに行って食べようねって言ったけど、もうそれ通じないんですよ。それプラスお兄ちゃんたちがダメダメって、これは俺のだから、で長男もこれはお兄ちゃんのだから食べちゃダメだよって、みんなでね三男くんにダメだよっていうことをちょっとこう言ってしまって、三男くんの中でもうってなっちゃったんですよ。そうなった時にもう三男くんの中ではさらにヒートアップ、もう食べたいがより強くなって、自分の気持ちをもっともっともう通そうっていう気持ちになっちゃったんですね。でそんな中で気持ちはまだヒートアップしたまま、そうツイキャスでね、ツーくんさんが言ってます、もう食べさせちゃえ泣くよって、もうそうなんですよ。もう食べさせた方がいいって思う気持ちもありながら、もう、まあ、泣くまではいかなかったんですけど、もう食べたい食べたいの強い気持ちのままお蕎麦屋さんに入ったんですね。でお蕎麦屋さんに行ったんだけど、三男くんの中ではお菓子も食べたいだからお菓子持っていくってなって、あ、分かった、じゃあ持っていこう、でもこれはお兄ちゃんのだから食べちゃダメだよ、三男くん後であげるからっていうことで持って行ったんだけど、お蕎麦屋さんの中でも食べる食べる、そういう状況になっちゃってるんですよ。 さっき言ったように、まあお蕎麦屋さんの、中なので、他にもお客さんがいるわけですよ。あ、少しちょっと迷惑かけてるだろうなと思いながらも、三男くんにもう食べさせようって思いながらも、待って待って、これでもし食べさせちゃったら次男くんの気持ちをもうね、だってこれ次男くんのお菓子なので、次男くんが俺のなのに、またましてやお誕生日会に行く次男くんの中ではもうウキウキしている気分の中で、俺のお菓子をあげちゃうのっていう気持ちもちょっとね、損害するわけですよ。だからここはちょっと2人の気持ちも汲み取りながらって思いながら、でまた周りのことも考えながら、いろんなことを考えながら、私もちょっとずつやっぱり人間なのでヒートアップするわけですよ。あのね、三男くんって、これはお兄ちゃんのだからって言いながらも、三男くんはもっと言う、あ、もうどうしよう、ここまで来たら引くこともできない、考えた上で、分かった、じゃあ一つだけお兄ちゃんに聞いて、一つだけもらっていいか聞こうって言って、でこの三男くんが一個ちょうだいってお兄ちゃんに言うわけですよ。だけどお兄ちゃんはあげたくないんですよ。ダメ、これは俺のお友達と一緒に食べるお菓子だからダメって言うんですよ。だけど三男くんはやだやだって余計なるですよ。だからもうここはね、もう次男くんに申し訳ないって思いながらも、ごめん一個だけあげよう、次男くんにはまたちょっと何か考えようって思いながら、ごめん一個だけお願いしていいって、次男くんね、もう泣きそうなのこの気持ち表情になっているわけですよ。あげたくないって、もう日頃からこの三男くんに優しいこの次男くん、何かこの三男くんのためにやってあげようって思う次男くんが、この時初めてではないですけど自分の気持ちをね言うんですよ。やだ、俺のお菓子だからあげたくないって。だけどもう分かったよって、次男くんも何かを察するんですよ。周りに迷惑かけてるんだろうなとか思いながら、三男くんここまでもうわがままかって思うぐらいの気持ちで来てるわけなので、だからいいよ、じゃあお約束だよって今度は次男くんが言うんですよ。お約束だよ、一個だけだよ、あとは全部ダメだよ、一個だけね、ちゃんとそばも食べてよとか、またね優しいこと言うわけですよ。そしたら三男くんがはい一個だけ、はいって言って一個だけもらうんですよ。でこれでことがもう収まったかなと思ったら、三男くんもう一個もう一個ってまたねちょっと言うわけですよ。まあここはねちょっと端折るんですけど、まあ、結果ですよ結果、この時に私もどうにか次男くんの気持ちを汲み取りながら、三男くんのこのヒートアップしてる気持ちも汲み取りながら、そしてやっぱり店内にいる周りの人たちのことも思いながら、みんなもやっぱり美味しくお蕎麦を食べに来てるわけなので、ここだけでねわーわーわーわーしてたらやっぱりみんなも美味しいお蕎麦が美味しくなくなっちゃうわけなので、ただ私が、まあ、これは私の意見ですね、私が大切にしていることは、ここでもし周りの目だけを気にしてしまうと、もういいよもう、じゃあもうあげちゃおうって、もうこの子が静かになるんだったらあげちゃおうって、お菓子いいよもう食べて、はいはいはいってやっちゃったら、この子にとってそれがただのわがままになっちゃうなって私の中では思うんですよ。いろんな場面でこの子のこうしつけの部分とか、この子に教える部分、成長する部分になるところがいろんな場面であるなら、ちゃんとこの子にとって向き合う場面、周りのことは気にせず、この子にとっていいことになるようにつながる、ことを教えてあげたいなと思うので、そこはね、大切なのは目の前の子供だなって思うようにしています。これは心がけていること。ただその時の場面になると、そうも言ってられない部分もねあるんですよね。うん、もうね、たくさんつーくんさんがねいろいろ教えてくれている部分あるんですよ。そういう時はね、そば出ようかっていう、お菓子欲しいならっていうねって、わかるわかる、それもね私もね思う部分があるんだけどね、やっぱりご飯もあげながらって思いながら、でもねそういう時もあるそうあるあるなんですよ、障害あるなし関係なくね、これね子育ての中ではね絶対あるなって思う部分、いろんな場面であるところなんですが、そこを どういうところで、何が大事なのかを、まあ、心がけながら、そうやってね、思いたいなと思います。ただね、このお友達が言ったように周りの目が気になるんですけど、どうしようかなって思う気持ち。これはね、私も本当に、いつになってもきっとあるんだろうなって思いますね。そんな中で、私の中で心がけてることを忘れずに、これからも、三男くんと、また同じ兄弟にもね、気持ちを向けながら向き合っていきたいなと思います。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された7歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。さっきのね、ちょっと続きにもなるんですけれど、周りの目が気になるというそういった話からね、三男くん毎朝登校するとき一緒にね、親も一緒に学校までついて行ってクラスまで届けるわけなんですが、三男くんの、ね、流れとして、学校の前で歩きながら一緒に、ね、行くんですけど、信号を渡るんですよ。で、信号を渡るときにボタン式のこの押して、ね、信号って渡る、横断歩道なので、三男くんこのボタンを押したい、その習慣が毎朝あるんですね。その中で誰もいないときにこの、横断歩道に行ったら、三男くんがもちろんすぐこう押して渡るんだけど、もし誰かがもう信号待ちしていて押されているとき、そこに三男くんが行ったら押せないわけですよ。そこで青になったら三男くんどうするかって言うと、渡らないんですね押したいから。そのとき最初の頃の私は、え、渡らないのと思って、渡ろうもう青だよって思いながらも、またほら信号待ちしているこの、車の運転手さんたちも、え、渡らないのってきっと見てるわけですよ。青だよって思いながらも、私も渡ろうよって思いながらも渡らない三男くん。うん、まあいいや、じゃあとりあえずちょっと待とうっていうことでまた信号変わるわけですよ。その後に三男くんが得意げにポンってボタンを押すんです。そしたら次青になって渡る。これをね、私も学びました。あ、三男くん押したいんだ、そして押して納得すれば渡るんだっていう、だったらまあ三男くんのペースに合わせようっていう、そのな流れで、これは毎朝の登校のこれ流れです。なのでその時にね、最初の頃は、あ、信号待ちしてる信号の人と目合うわけですよ。この車の運転手さんとですよ、目合って、あれって不思議そうに顔してる人たちの見ながら、あ、きっと何やってんだこの親子って見られてんだろうなって思いながらも、まあまあいいやいいやっていう場面がよくありました。そんな中、最近はね、また新しいことがあって、この三男くんが通っている学校、すごい挨拶運動、朝の活動をすごく力入れている学校で、子供たちが、10名20名こう両端に並んで正門の前でおはようございますって元気よくね挨拶をしているわけですよ。その中を三男くんが通るんだけど、正門に着きました。で、そのままおはようございますの中を通ればいいんだけど、これはね、まだ私もわからないんですけど、三男くん一度止まって正門に隠れるんですね。隠れて、この三男くんのタイミングでこの中を走りながらおはようございますって通っていくわけですよ。で、私は最初は三男くんの様子を一緒に正門で見ながら、三男くんが、通った後に私も行こうってやってたんだけど、まあ、三男くんその後来るなってわかるから、とりあえず私は先におはようございますの中を通るわけです。そしてパッと振り返って待っているんですよ。いつ来るかな、三男くんのこのタイミングでいつこの道を通ってくるかなと、このたくさんのね、子供たちのおはようございますのこの中を通ってくるかなって見ていたら、時には1分経つ時もあれば、時にはすぐ来る時もあるんですよ。 それでこうパーって通りながら、最初の頃はそのままパーって何も言わずに通ってたこの三男くん、最近は元気よくおはようございますって、またねこのおはようございますも、滑舌がいいわけじゃないので、おざまーすっていうような形でね、元気よくこう、通ってくるわけですよ。なので子供たちも、え、今何言ったみたいなっていう子もいれば、あ、おはようございますっていう子もいれば、いろんな子供たちのこの表情がありながら、でも三男くんのこのペースっていうのは今登校中の、三男くんの様子ですね。うん、つーくんさんが有名になった気分になりたいんだろうなと。あ、そうなのかな。三男くんの中でなんかそういう何かが、気持ちがあるんでしょうね。そういう本当に毎朝のこの三男くんの登校の、お話、私の中でこの子のペースに合わせながらやろうと思います。ただね、今日みたいに、今日はやっぱり FM に来ないといけないわけですから、合わせすぎると私も、え、ちょっと待って、時間がって思いながらも、急いでって思う気持ちはありながら、はい、行くよって、こっちのペースに合わせると、三男くんは違うってなるので、そこはね、三男くんのペースに合わせながらやろうっていう、ちょっとこう、肩の力を抜く感じで、やろうと思う気持ちはあります。またね、その方が私も気持ちがいいです。三男くんに合わせながら、急いでる時間もあるんだけど、そこを、まあ、ふっとしながらね、一緒に行きたいなっていう、その気持ちも持ちながら、毎朝、投稿しています。エンディングです。今日も早いですね。久しぶりに、まあ先週と相手の生放送が久しぶりとだったので、いろいろな方からのねツイキャスも、コメントいただいてます。あやさん、コメントいただいてます。兄弟の子がかわいそう、兄弟児の問題の点、お母さんがあげていいって、子供はお母さんのことを思って断れない話でした。胸が痛いです。そうですよね。そう、私もね本当に胸が痛い時本当にたくさんあります。いつもね三男くんにばっかり合わせたら、本当に長男次男いろんな思い我慢してるんだろうなって、そういった時に思う部分があるので、私の中で、長男次男分けながらね、この子たちの時間を取るようにしています。次男くんに今回じゃあお菓子を三男くんにあげてって思った後に、その後三男くんを、このお菓子をねあげちゃったので、その後ローソンに行って同じお菓子を三男、次男くんに買ってあげて、新しい封が開いてないお菓子をもう一回買って、新しいものをはい持って行ってねって、お誕生日会楽しんできてよって、ありがとうねさっきはそう言ってくれてって、いっぱい楽しんできてねっていう風にね、どうにかこの場面でとっても我慢させてしまったこと、いろんなことを思ったことに対して、どうにか私なりのフォローをちゃんとやってあげようって、できない時もあるかもしれませんが、それはちゃんとやろうって思いながらやってます。だからね本当に周りに助けられてるなって思います。この子のこと、三男くんだけのことをやっぱりね、わがままとしてこの子を育てていきたくないし、でもこの子の意思もねちゃんと尊重したいわけなので、そこをまだまだ本当に未熟者な私なんですけど、どうにかこうにか考えながらやりながらの子育てです。コメントありがとうございます。つーくんさんいっぱいねコメントありがとうございました。兄弟3人いたら次男が、そうそうわかる、そういったことあるんですよね。あやさんもいろいろなコメントね、お母さん偉い、全然偉くないです。本当にいろんなことがあるので、間違ってしまうことありながらも、しっかりフォローできると思う、できるように頑張りたいと思います。すいません、ツイキャスねちょっと途中切れてて、私がねちょっと見れなかったので、お話がね少しちょっと飛んだ部分もありましたが、コメント本当にありがとうございました。それでは早い、エンディング早くなりましたが、また来週 この時間10時30分よりお届けしたいと思います。パーソナリティは白間ひかりでした。ありがとうございます。良い週末を。